はい、黙示録の8章と9章ですが、今読んだ、このところ、まあ、一言で、まあ、言い表したらといったら、神のラッパと、まあ、次回の学びも、この、10章ですか。ラッパですね。神のラッパが吹かれた時に、どのような災いが下ったかというところを見ることができるわけなんですが、黙示録のおさらいを、もう去年になってますので、ね、ちょっとしなければいけないと思います。イエス様が現れることが中心となってます。イエス・キリストの黙示。黙示っていうとですね、何か隠されていて、それの謎解きをするように聞こえますけれども、あまり良くない訳だと思いますね。中国語だと啓示って書いてます。中国語訳はですね、啓示なんですね。現れる、隠れていたものが現れる。でイエス様が、イエス様の通りご栄光を持って、私たちに現れてくださる。具体的には地上に、再臨されるところですね。そして、イエス様の栄光の姿をヨハネが見て、そのイエス様が、あなたが見たこと、今あること、後に起こることを、書き記しなさいと言われたわけです。今見たことっていうのはイエス様の栄光の姿を見た。そして今あることというのは2章と3章に書かれている、7つの教会に対するイエス様のメッセージ、つまり教会時代ですね。教会についてのこと、そしてその後に起こることと言ってるのが4章以降なんです。で、黙示録の中心的なところはこの後に、その後に起こること、つまり今のことじゃないんですね。今のことは教会です。けれども、その後に起こること。イエス様が戻ってこられて、空中にまで私たちが、キリストについているものが、教会が引き上げられ、そして、イエス様と会うんだけれども、神様がご自分の怒りを、今まで罪を積み上げてきたこの世に対して、この、ご自分の裁きを行われる。それがこの4章以降にある。で、まあその前にですね、4章と5章において天国の出来事があった、あるんですけれども、その時に、神様が、父なる神様がこの封印された巻物を持っていたわけですね。当時はこういう本じゃないですよね。こうですよね。こうやって、こう開いていくわけですよね。そして、それにこの封印されているわけなんですけど。で、それは昔イスラエルがですね、こう使ってたんですけど、こう土地を、この、近親者って親戚で近い人がですね、この、買って、その兄弟のために買ってですね。そして、後で、これは自分のものであると。まあ、英語だとクレイムって言うんだけど、この所有権を行使するわけですよね。実際に持っているっていうのと行使するって違うってわかりますよね。その持って所有してその権利はあるんだけれども、まだ実際に行使してないと。で、誰もこの封印を開けることができなかった。で、これが世界に対する封印だったんです。世界という土地、全地ですね。に対する、その封印された購入証書を神様が持っておられたわけです。で、誰も開けることができなかったと言って、ヨハネは、もう、むせび泣いたわけですよね。でも、ただ一人開ける方がいらっしゃった。それが、ユダの獅子であって、死んだけれども、蘇られた、ほふられたと見える子羊が開けることができる。イエス様が私たちのために血を流して死んでくださいました。ご自分の命を代価、お金にして、そして、世界を買い取ることをしてくださったんです。だから今はもう神のものになってるんですが、不法にこの世を支配しているのが悪魔、サタンなんですね。そして、イエス様をまだ信じてない人は、その人間はもともと罪の中に生まれて、そしてエペソの2章のところを見ると、もうこの世に働いているこの支配している霊に従って思いのままにもう動かされているって書いてあるわけなんです。それが今の時代なわけですよね。けれども、この時代がいつまでも続くわけではなく、 そのイエス様がその封印を一つ一つ取ってきて、七つの封印があるって書いてます。七つの封印。そしてそれを一つ一つ取っていくことによって地上に裁きが下って、イエス様が戻って来られるときにこの、地球が、神様がデザインされた、もともとデザインされた通りに変わっていく、その神の国ができるというのがこの話になっていくわけですが、その封印を、6章において、イエス様がこう解き始めたわけです。解き始めてって、まあ、いろんなこの災いが起こってくるんですけれども、今私たちが読んだところは7つ目の最後の封印ですね。ところがですね、その7つ目の封印を解いたらまだまだたくさんの災いが詰まってたんですね。7つのラッパがあるわけですけれども、まあ、明日ですね、続きで、その時に7つ目のラッパが吹かれて、でもまだ終わらないんですね。だってまだずっとこの黙示録が続くんですけれども、なんでかというと、それだけ、まあ、明日も話そうかなと思ったんですが、それだけ神様の予言が再臨の前に起こることとして詰まってるんですね。ですごいたくさんあるから、もうそれではい終わりっていうふうにならないで、そのことが成就していくっていうことを一つ一つそのこう書いてくれています、このヨハネが。でこれだけたくさんあるわけなんですが、7つ目の封印を解いた時とかところから、もう一度この見ていきたいと思いますね。8章の1節です。子羊が、つまりイエス様が第7の封印を解いた時、天に半時間ばかり静けさがあった。この黙示録を読んでいる人はもう気づくと思うんですけれども、天においてですね、静かだと思いますか？なんか綺麗なメロディーが流れていてですね、これは教会のイメージですよね。静か、特にカトリックの教会だと、この僕も一旦行ったらですね、あれ誰もいないと思ったら、ふっと見たらで、シスターがですね、こうやって祈ってたりするんですけど、うるさいんです。でなんでうるさいかというと、神様を賛美し礼拝する声でうるさいです。その初めに4つの、生き物が現れてですね、この4章を見るとですね、そしてそれに、その周りにこの24人の長老がいて、そしてその周りに無数のですね、千の千倍、万の、万の万倍ですね、その御使いが、この神と子羊をでっかい声で賛美しています。また、賛美するだけじゃなくて、何か呼びかけるときも大声で呼びかけてるんですね。で、そのように神様を礼拝して賛美しているところで、急に、パン。半時間ばかり、静けさが。なんでかって言ったら分かりますね。次から来る災いがあまりにも恐ろしいもの、その、厳粛なものですね。で、この天国がパッと静かになったわけなんです。で、2節で、それから私は天に、神の御前に立つ7人の御使いを見た。彼らに7つのラッパが与えられた。7人の御使い、まあ、実はもう登場してるんですね。7つの教会の時に一人一人の御使いがこの神様から委ねられたメッセージを語ったわけです。イエス様から委ねられたメッセージを語ったわけなんですけれども、後でもまたこの7つの鉢をぶちまける時にもこの7人の御使い出てきますが、今はこうラッパが与えられました。ラッパというのは聖書の中でたくさん出てきます。で、旧約聖書の中で主に出てくるのは角笛のラッパですね。ショーファーと、ね、ヘブル語では言いますけれども、まあ、普通ラッパっていうとなんかこう西洋式のですね、こうなんか細いので、ね、これを思い出すんですが、主に出てくるのは角笛の方ですね。こうもっとこうありました、これです。で、これで吹くんですが、 かなり甲高い音がしますね。で、これどういう時に鳴らすかと言いますと、戦いを始める時とかですね、またはこの皆を呼ぶ時とかですね、特に戦いですね、皆さんが思い出せるのはエリコのところで、このイスラエル、ヨシュアが率いるイスラエル軍がエリコを囲んで、この1日に1周回って7日経って 7日目には7周回って時の声を上げて角笛を吹くと、そうすると壁が崩れ落ちたとあるわけですね。面白いことにこの黙示録は7つの封印があって、7つの封印のところで7つのラッパがあって、で 7つ目のラッパの後で7つの鉢があるんですね。7で7のところでまた77のところでまた7となっているんです。ヨシュアも7回1日に1回回って、そして7日目で7周回ったんですね。神様の裁きの仕方って変わってないんですね。今ここでまず角笛を、角笛か、もう一つイスラエルが使ってた笛が、銀のラッパがあるんですけども、どっちかちょっとわかんないんですが、吹いてですね、そして、こう、裁きを、下すわけなんです。そして、またもう一人の御使いが出てきて、金の香炉を持って、祭壇のところに立った。彼にたくさんの香が与えられたとあります。金の香炉を持って祭壇のところに立った。これ明確にもうはっきりと分かる祭壇なんですね。幕屋のことを皆さんご存知であれば、それで、香壇、金の香壇に当たる部分です。ちょっと図があれば一番いいんですけれども、こう、3対1の長方形になってますね、幕屋は。そして中は、この正方形の部分と、それ2対1の長方形の部分に分かれています。聖所って言います。聖所。清い聖書の聖に、ところと書きます。ですね。そして祭司がその中に入っていって、で、中入っていくとどうなっているかというと、右側に、パンを置く机があります。ですね。で、左側に、この燭台があります。燭台というのはろうそくではなくて火を灯す台ですね。燭台があります。で、ここにカーテンがあります。で、ケルビムっていうその天使がですね、こう、おられているこのカーテンがあるんです。幕が。で、そこに接するような形で、金の香壇があります。香壇って言いますから、香を炊く壇なんです。で、そこで香を炊いて、そのところ、今度中に入る、この姿勢所に入るところ、この香が入っていくようにさせるんですね。で、その、中に入るのは姿勢所。だから、聖所中の聖所って意味なんですけども、英語だと Holy of Holies ですから。姿勢所に入ったら、中にあるのは、この契約の箱とその贖いの蓋があって、その上に、その贖いの蓋のところにケルビムがいると。で、これ一体何なのかと。こっちの、出エジプト記を読むと、途中からこの長い説明が始まってですね。で、その後レビ記なんですね。だからクリスチャンになって、通読しましょうってこれね、教会で言われて、こういう創世記はなかなか、読みやすいんですけども、出エジプト記もですね、後悔が分かれるところまでは結構読みやすいんですが、で、10回になってちょっとなんか重々しいなと。それからですね、どんどんこう読んでいくと、この幕屋のですね、設計図が書かれてるんです。で、その型の通り、書いてきなさいと、こう、神様がモーセに命じてですね、で、書いてってるんですね。で、めんどくさいんですね、そこ読むのが。で、眠くなってきたり、途中でやめたくなったり、特にレビ記に入るともっとわかんなくなってくるんです。でもなんでかと言ったら、天の模型だって、ヘブル人の手紙で書いてあって、今読んでるのは本物の方ですね。本物の、その講壇のところに、この御使いがやってきて、そして香炉を持ってですね、このやってきている場面。で、これ一体何を意味しているのかというと、3節の後半部分、すべての生徒の祈りとともに、御座の前にある金の祭壇の上に捧げるためであった。香の煙は生徒たちの祈りとともに、御使いの手から神の御前に立ち上ったと。生徒の祈りなんです。 祈り、私たちが祈るというのは大きな特権です。まあ、いろんな祈りがありますよね。そのクリスチャンでなくても多くの祈りが捧げられますけれども、クリスチャンが祈る祈りというのは大きな特権なんです。なぜかというと、イエス様が十字架につけられた時に何が起こったかというと、大地震が起こって、それで、上の方から下の方にその神殿の、さっき言ったその至聖所と聖所を分ける幕が裂けたわけなんです。で、これ何意味するかというと、今まで神様と人間との間を、もう聖なる神様と罪ある人間の間を分けていたもの、仕切りが全部キリストのその十字架の技によって全部取り除けられたということなんです。だから私たちがイエス様の名前で祈るときというのは、そのまま天国に届いている祈りなんです。なんかこう言ってですね、なんとかこう、なんか受信ができているっていうようなイメージじゃないですね。もうそのまま届いているんです。モーセが神様と顔と顔を合わせるように祈った以上に届いてるんです。モーセよりもすごいんですか？そうなんです。だから力があるんですね。これを行使しないといけないんです。私たちは祈りを持って。で、この祈りが届けられている、その至聖所の中に入っている生徒たちの祈りが届いているんだという意味なんですけれども、具体的には6章の10節にあった祭壇の下にいる、このイエス様を信じて大患難に入った後に信じてですね、殉教していく、死んでいく人たちの祈りになります。彼らは大声で叫んでいった。聖なる真実な主よ、いつまで裁きを行わず地に住む者に私たちの地の復讐をなさらないのですか。ここですね。なんでなさらないんですかと。そしたらもっと数が満ちる、死ぬ人たちの数が満ちるまで、6章の10節ですね、満ちるまで、待っていなさいというふうにこの神様が言われたわけなんですけれども、具体的にはこの祈りだし、また一人一人の今までキリスト者が祈ってった祈りでもあるわけなんですよね。それが、御国を来たらせたまえ祈りなんです。御国を来たらせたまえ、神の国は来てくださいという祈りなんですね。神の国が来るためにはまずこの世が裁かれないといけないです。実はアメリカに来て私たち夫婦でナルニア物語を、クロニコルナルニアですね、見に行ったんですけども、戦いがありましたね、あそこでも。アズランでしたっけ、ライオンは、名前が。が、こう戦って、そしてクイーンをですね、女王をこうやっつけるわけですけれども、戦いが起こるわけなんです。まず、正義の国、神の国が建てられるために、反抗する勢力ですね。反抗する勢力がやっつけられなければいけないわけです。そこで、私たちが、御国を来たらせたまえと祈るときには、同時に、この世が裁かれるようにと。この復讐してくださいと、今まで行われた罪に対する報いを与えてくださいという祈りでもあるわけなんです。もちろん私たち敵のために祈りなさい、その祝福を祈りなさいって、それは神様に復讐を委ねるという意味でもあります。自分では復讐しない、神様に全てを委ねていくという祈りでもあるわけですね。で、これを祈りが立ち上ったということは、祈りが聞かれたということですね。で、5節で、御使いはその香炉を取り、祭壇の火で、それを満たしてから、地に投げつけたと。すると、雷鳴と声と稲妻と地震が起こったとあります。で、雷鳴とか声とか地震とか角笛とかですね、いろいろ出てきますけれども、これから私たちが見る世界というのはですね、今は、この教会の時にいますから、大きなことっていうのはそういうふうに起こらないんですけれども、昔ですね、出エジプト記に戻ったら、神様がこういう形で現れたのを皆さん覚えていらっしゃるでしょうか。シナイ山において、 イスラエル人がキャンプして3日間、神様が現れるから待ちなさい、身を清めなさいって言ってですね、モーセが。で、それで彼らがこの体洗ったり洗濯したりこうしたわけですよ。待ってたわけです。そして、現れた神様の姿がこの姿だったんです。ちょっと見てみましょうか。出エジプト記の19章ですけれども、19章で、で、16節を見ると、3日目の朝になると、山の上に雷と稲妻と密雲があり、角笛の声が非常に高くなり響いたので、宿営の中の民は皆、震え上がったと。で、地震も起こると。で、こういう神様、これ昔の神様じゃないんですよ。新約の神様です。新約は同じ神様ですね。で、現れ方だけが違うだけで、でも同じような形で今、聖なる神がこの汚れた世に対して現れる時に、この密雲であるとか、雷であるとか、稲妻であるとか、また角笛でもって、おそらくはですね、その角笛を、出エジプト記のそのシナイ座のところで、このイスラエルの民が聞いたその声っていうのは、御使いが吹き鳴らしていたかもしれませんよね。律法は御使いを通して与えられたと聖書に書いてあります。で、今その、ことが起こりました。で、6節。すると、7つのラッパを持っていた7人の御使いは、ラッパを吹く用意をした。第一の御使いがラッパを吹き鳴らした。すると、血の混じった雹と人が現れ、地上に投げつけられた。そして、地上の3分の1が焼け、木の3分の1も焼け、青草が全部焼けてしまった。ありますが、第一の災いは地上に対するものです。そして、植物ですね。この植物がもう焼けてしまう。三分の一が焼けてしまうこの災いになります。で、何が落ちてきたかというと、血の混じった雹と人が現れと書いてますが、これも初めてのことではないんですね。覚えてますか？エジプトに対して神様が災いを下したときに、同じように雹と血の混じった雹と火が現れたというふうに書いてあります。で、第二の御使いがラッパを吹き鳴らした。すると火の燃えている大きな山のようなものが海に投げ込まれた。そして海の三分の一が血となった。これも出エジプト記のエジプトに対する神様のエジプトへの災い。第一の災いがナイル川が血になったんですね。同じように今海が血になりました。すると海の中にいた命ある者の三分の一が死に、船の三分の一も打ち壊された。今度は、今は、第一はこの地上ですね。今は海なんです。で、さっきの第一はその地上の食物がダメになって、生き物がダメになった。で、今度は海の中の生き物が死んだわけですね。三分の一が死んだわけです。で、次、十節。第三の御使いがラッパを吹き鳴らした。すると、松明のように燃えている大きな星が天から落ちてきて、川川の三分の一とその水源に落ちた。この海ではなくて、この川ですね。川だけど、この上流の方ですね。水源の方に落ちました。この星の名は、ニガヨモギと呼ばれ、川の水の三分の一は、ニガヨモギのようになった。水が苦くなったので、その水のために多くの人が死んだとあります。このニガヨモギなんですが、ちょっとインターネットで調べたらですね、こう出てたんですね。ちょっとお待ちください。こう書いてあります。ヨモギに似ていますが、葉がヨモギよりも細く白っぽい感じで、7、8月に黄色い、小さな花をつけます。現在では多くの国で製造販売が禁止されています。理由は、ニガヨモギの精油成分が神経系に作用して精神障害を起こす危険があるからだそうです。 ニガヨゴミに含まれるツヨンという物質がマリファナの有効成分の THC に似た化学構造を持っていて、人々を常習、幻覚、錯乱、痙攣、さらには狂気や自殺に駆り立てるからです。という死なせる要素を持っているものです。で、エレミア書でこれが神様の裁きとして、行われるんだということが書いてあって、23章の15節ですが、それゆえ万軍の主は、預言者たちについてこうおせられる。見よ、私は彼らに苦いよもぎを食べさせ、毒の水を飲ませる。汚れがエルサレムの預言者たちから出て、この全土に広がったからだと。このようにして、飲料水が、汚染され、わかりますか？この川、海、地上ですね、となりました。で、12節、第四の御使いがラッパを吹き鳴らした。すると太陽の3分の1と月の3分の1と星の3分の1とが打たれたので、3分の1は暗くなり、昼の3分の1は光を失い、また夜も同様であった。夜っていうのはつまりこの月のあれですね、3分の1ですね。私たち今ネオンとかいろいろたくさんありますから、あまりその月のありがたさってわかんないんですけど、本当に光がないところでは月があるとありがたいんですよね。昔はね、これで本読んでたりなんか知ったわけですから、本当に明るいですよね。で、これも3分の1なくなってしまう。で、あと今ここでずっと気づきませんか？3分の1だけなんですよね、全部。で、後でも出てきます、人が3分の1死ぬって。3分の1だけなんです、裏返して言うと。ひどいんだけど3分の1だけなんです。3分の2は残ってるんです。これ神様の憐れみです。憐れみです。チャンスを与えてるんですね、一気に、滅ぼすことも神様は簡単にお出来になるんですけれども、それをあえて控えておられるわけなんです。じゃあそれで応答しなきゃいけないわけなんですよね、人間はね。でも応答しないというのがここでのストーリーになってます。で、この光なんですけども、失ったっていうのもこの出エジプト記の第9の災いで、エジプトが光がなくなったというふうに書いてありますね。そっくりですね。同じように出エジプト記で現れた神様のように今現れておられるわけです。で、13節をご覧ください。また、私は見た一羽のワシが中天を飛びながら大声で言うのを聞いた。災いが来る、災いが来る、災いが来る。地に住む人に、あと三人の御使いがラッパを吹き鳴らそうとしていると。第五と第六と第七の御使いがラッパを吹き鳴らそうとしている。あと三つあるわけですね。で、これがあまりにも、もうすごい恐ろしい災いなので、災いか、災いなるかな、災いなるから、災いなるからってこう、三回叫んでるわけですね。わしって言って、天国はですね、天使って言っても、こうなんか、後ろに羽がついてる天使だけじゃないんですよね。よく見るとね。いろいろなんか獣のような形をした、なんかいろんな形があって、ここでもワシが出てきてですね、この、いろんなこう存在があるわけなんですけれども、今このワシが来て、うわ、もっとすごいって言ってですね、もっと恐ろしい災いが3つ来るというふうに叫んでるわけですよね。で、9章に入りたいと思いますが、第五の御使いがラッパを吹き鳴らした。すると私は一つの星が天から地上に落ちるのを見た。その星には底知れぬ穴を開く鍵が与えられた。とあります。一つの星が天から地上に落ちてくるとありますが、これ文字通りの星ではないんです。読んでいくと後で、この御使いと書いてあります。天使ですね。ヨブ記においても星というふうに、天使が星というふうに表現されているところがありますけれども、ここでも御使い、天使なんです。で、天使が天から地上に落ちたんです。これ堕落したってことです。誰だか分かりますよね。サタン。まあ、サタンでないっていう意見もあるんですけども、まあ、かなり限りなくサタンに近い存在ですね。サタンでなかったとしても。で、イザヤ書の14章を読むと、
こう書いてあるんですけれども、ちょっと。14章の12節から15節にこう書いてあります。暁の子、明けの明星よ、あるいはルシファーですね、これは。どうしてあなたは天から落ちたのか。あなたは心の中で言った。私は天に昇ろう。神の星々の、遥か上に私の王座を上げ、北の果てにある会合の山に座ろう。密雲の頂に昇り、糸高き方のようになろう。しかし、あなたは黄泉に落とされ、穴の底に落とされると。このように落とされるんですね。で、他にもですね、ルカによる福音書のところを見ると、弟子たちが、70人の弟子たちがですね、悪霊を追い払う、この、技を行っていったわけですね。で、そうするとですね、この、うわ、出ていきました。あなたの皆を使うと出ていきましたと喜んでイエス様のところにやってきたら、イエス様それ喜ばれました。イエス様も。私はね、サタンが天から落ちるのを見ましたと言ったんですね。でも、それは、追い払うことができた、そういう権威を持っているということは喜ばしいことだけど、もっと大事なのはあなたの名前が天に書き記されていることなんだよと、こうイエス様がおっしゃったわけですけど、そこでも落ちている姿があるわけなんですね。で、地上に落ちたんですが、その地上に落ちたその星は底知れぬ穴を開く鍵が与えられたとあります。これ直訳ではですね、この旧書の一節、下の、新改訳の印象を見ますと、底知れぬところの縦穴って書いてますね。縦穴。だって書いてあるんです。聖書の中には、地獄と呼ばれている、私たちが地獄と呼んでいるものでも、いくつかの種類を言っています。特に旧約聖書は、黄泉という言葉を使いますけれども、で、旧約の中では、これはですね、もう単に死者が行くところっていう感じで使われています。例えば、ヨブが、死者の霊は水と底に住む者の下にあって震える。黄泉も神の前では裸であり、滅びの淵も覆われない。というふうに海底のさらに奥にあるところとして描かれています。で、皆さんもよくご存知な、このコラの反逆ですね。モーセとアロンに立てついたコラがいましたけれども、彼らは生きたまま黄泉に下るというふうにモーセが言いましたが、じゃ具体的にどうなったかというと地面が開いたわけですよね。で、中に落ちてた。だからもう、地の下にあるということなんですね。で、イエス様が、ヨナが、この魚の中に三日三晩、いたように人の子も地の中にいるからだ。黄泉に行かれるという話で、この黄泉があるわけなんです。で、新約聖書ではそれをハデスとも呼んでいます。同じです。で、そのハデスの中身をですね、イエス様が、この貧乏人のラザロと金持ちの話の中で詳しく話してくださいました。で、ハデスには、二つ、この大きな縁があってですね、こっち側とこっち側にあるわけです。で、こっち側がアブラハムの懐と言われているところですね。慰めのところです。で、ここでは何かと言ったら、アブラハムもそうなんですけど、アブラハムのように、メシアが来られる、キリストが来られるということを信じて死んでいった、旧約時代の生徒たちがそこにいるわけなんです。で、イエス様が実際にメシアが来て、そして贖い、十字架の贖いの技をすることによって初めて天国に行くことができるようになるわけなんですね。旧約の人たちは行けなかったんです、すぐに。ハデス行ったんです、最初。なんでかわかりますか？天国は完全な人しか入れない。イエス様のように義を持ってないと天国には行くことができない。これヨハネの16章で御霊がですね、この証しをするんだけども、義について証しする。それは人の子が天に昇るんだって言ってるのは、これイエス様のように正しい人じゃないと天に行けないなって言うんです。無理なんです、全員。旧約の生徒でさえも無理なんです。でも、キリストにあって正しいものと認められるから、全く罪がないように見なされるから、 天国に行ける約束が私たちには与えられているわけなんですね。だからそれまではそのハデスにいたわけです。でもう一つが、この、金持ちが苦しんでいたあの苦しみの場所ですね。でここはもう行き来することはできないという話になってて、でイエス様が死なれて蘇られてから、そして天に昇られるときにこの旧約の人たちもですね、天に行くことができるようになったわけなんですね。でこれがハデスというのがあります。であとはゲヘナがあります。ゲヘナで、このゲヘナというのは、すいません、そのゲヘナの前にちょっと話すのを忘れて、あ、いいのか、ゲヘナでいいんだ。ゲヘナというのはですね、もともとエルサレムの町の、エルサレムの町のですね、こっちが南だとしたら、こうシオンの山がここにあってですね、こう下がっていくんですよ。でここを下がったこのところがですね、ヒノムの谷なんですね。ヒノムの谷で、そこでゴミ焼却場だったんです。でイスラエルが堕落していた時に、そこでモレクの像を作ったりして、そのモレクの像というのはこの鉄で作ったですね、このこういう感じですね、あの発掘で見つか、考古学の発掘で見つかってますね。でそれでその上に生まれたばかりの赤ちゃんを乗っけるんです。で火で、まずあの火でこう炊いてこの熱するんですよね。真っ赤になったところに赤ちゃんを置いて、そして赤ちゃんの、あのもう叫ぶ声をかき消すためにもう音楽をかき鳴らして、昔の中絶です、子おろしです、うん、だから自分の欲望、あのモレクが快楽の神ですから、うん、欲望の後始末ですね。恐ろしいですね。でこれやって、そしてそこでも捨てられてたんです。でこれはヨシアが来てこれを清めたりいろいろしたわけですけども、そこがいつも煙が立っているということで、それでゲヘナというのはそのヒノムの谷のことなんです。で地獄のこという時にこのゲヘナという言葉が使われていったわけなんです。永遠の裁きの場所で、もともとは悪魔と悪霊どもが投げ込まれる場所として作られています。人間のために作られたんじゃないです。イエス様がね、マタイの25章の41節で、悪魔とその使いのたちのために用意された永遠の火に入れと。なんで神様は人を作ったのにその人を地獄に送るのかって。いや、そうじゃない。人間が選び取るんですね。悪魔に従うことを選び取っていくんです。悪魔に従ったんだから悪魔側についていなきゃいけないから、やっぱり地獄に行くしかないわけなんです。で、このゲヘナがあります。ハデス、ゲヘナ、そしてもう一つ、ここで、底知れぬところなんですね、ところ。で、これが堕落した天使を閉じ込めていくところですね。ユダの手紙の6節にこう書いてあります。また主は自分の領域を守らず、自分のおるべきところを捨てた御使いたちを大いなる日の裁きのために永遠の束縛をもって暗闇の中に閉じ込められました。あと、底知れぬところと言いますと、悪魔が、イエス様が再臨された後に、千年王国の間、鎖が繋がれているところでもあります。ただ閉じ込められているわけなんです。そして、悪霊というのはですね、悪魔とか悪霊というのは、こう結構いろんなところに飛んでいったりするんですね。空中に基本的にいたりします。空中徘徊してるんです。ヨブ記見るとそうですね。徘徊、地を巡って徘徊してる。でも、神様のところにも行ける。アクセスが可能なんですね。というところにいた。あと、地上も徘徊しています。で、それは、レギオンという、悪霊、いましたね。悪霊付き、たくさんいたわけです。新約の時代。で、そして、底知れぬところに、行けとはお命じになりませんようにと、イエス様にお願いしました。で、イエス様は豚に行かせて、その豚は、海の中に突っ込んでたんですね。この海の中に突っ込むってことは、どんどんその黄泉の世界に行くっていうことですね。底知れぬところに近いところにこう突っ込んでたわけですよね。結局豚が。で、こういう形で地も徘徊してたり。でも、最初からもう底知れぬところに閉じ込められている悪霊どももたくさんいるわけなんです。で、この底知れぬところの鍵を開ける。その鍵が与えられた。与えられたと書いてあります。 とか、あとで5日間苦しめることを許されたとも書いてあります。ここで実権を握っているのは誰かわかりますか？神様ご自身なんですね。神様があえてその底知れぬところの鍵を与えて、神様の許可の範囲の中で悪霊と悪魔が働くようにさせているわけなんです。こことっても大事ですね。語弊があるかもしれませんけれども、悪魔悪霊は神のしもべなんです。神の許しがなければ、神に反逆する悪霊と悪魔でさえも何もすることができないんです。ヨブ記のところではっきりとそれが分かりますね。皆さん読まれた方は分かると思いますが、潔白で正しいヨブ、神様を恐れるヨブに対してですね、こうチャレンジしたわけですね。挑みかかったわけです、サタンが神様に対して。で、だったらあなた取ってみなさいと、財産を取ってみなさいと。でも彼の体には触れていけないとこう言われたんです。で、実際触れられなかったんです。で、次は体は触れていいけれども命は取ってはいけないって言って、命は取られなかったわけです。あくまでも悪魔は神様のその許可の範囲内でしか動けないわけなんですね。で、なんで神様許可したのかということですね。悪魔を用いて、悪霊どもを用いて神様を拒む人たちを裁くためです。第二テサロニケを開いてください。二章です。この反キリスト、不法の人の話が書いてありますけれども、9節から読みます。不法の人の到来は、サタンの働きによるのであって、あらゆる偽りの力、印、不思議がそれに伴い、また、滅びる人たちに対するあらゆる悪の欺きが行われます。なぜなら、彼らは救われるために真理への愛を受け入れなかったからです。それゆえ神は彼らが偽りを信じるように惑わす力を送り込まれます。それは真理を信じないで悪を喜んでいた全てのものが裁かれるためなんです。福音の真理を受け入れなかったら残りは偽りを信じるしかないんです。で、福音の真理を信じないからその人はもう悪魔の偽りを信じるしかないわけなんですね。でも神様がそれを裁きの一つとしてお持ちになられるわけです。終わりの時というのは、これから読んでいくともうおぞましい悪魔の悪霊の攻撃が始まりますけども、悪霊が顕著に現れる時です。これは人間の技ではない、もう悪魔的だとよく言われますよね。ということがどんどんどんどんどんどん起こってくります。で、教えの中でもそういう悪霊の教えというのがあって、テモテへの手紙の、ですね、ところで、第一の四章のところを見ますと、一節にこう書いてありますが、しかし御霊が明らかに言われるように、後の時代になると、ある人たちは惑わす霊と悪霊の教えとに心を奪われ、信仰から離れるようになります。信仰から離れさせる教えが悪霊から出てるって。で、具体的には何かって言ったら、ここではですね、結婚することを禁じたり、食物を断つことを命じたりする。なんだ、そんなのかって。ねえ、ベジタリアンだっているし、そんな悪いことじゃないじゃないか。で、ベジタリアンっていうのは自分の健康のために、肉体の健康のためにやってるわけですね。でもこれを霊的にですね、これやらなきゃいけないんだと。で、結婚もやっちゃいけないんだと。これが悪霊の教えなんです。悪霊から来てるんですっていうふうにここで言ってます。というのも教会の中でさえも信仰から離れてるから、信仰を持ってる人たちの間からそういうのが入ってくるっていうわけなんですね。というふうに終わりの時になると、このように悪霊の働きが顕著になっていきます。で、戻りますね。黙示録に戻りますが、 神様の裁きとしてのこの悪霊の働きを見ていきます。その星が底知れぬ穴を開くと、穴から大きな炉の煙のような煙が立ち上り、太陽も空もこの穴の煙によって暗くなったと。鍵が与えられた、おそらくイエス様ご自身がですね、与えたかもしれませんね。イエス様があのハデスと死の鍵かなを持っているというふうにこの紹介されてますけれども、もしかしたらイエス様がこれ与えたかもしれませんが、与えられた後にですね、煙が立ち上りました。でこれも予言されてます。使徒の働きの2章のところでペテロが、この御霊がすべての人に与えられる、注がれるというところでヨエルの予言を引用しました。でそこで、書いてあるんですけれども、使徒の2章の19節と20節、私は上には天に不思議な技を示し、下には地に印を示す。それは地と火と立ち上る煙である。主の大いなる輝かしい日が来る前に太陽は闇となり、月は地に変わると。煙が立ち上るよと。でこれは何かと言ったら、底知れぬところから出てくる煙なんですね。で3節を見てください。その煙の中からイナゴが地上に出てきた。彼らには地のサソリの持つような力が与えられた。実際のイナゴではないんですね。サソリの力があるんですから、イナゴにはその力ありません。でもイナゴのようなものなんですね。そして彼らは地の草やすべての青草やすべての木には害を加えないで、ただ額に神の印を押されていない人間だけ害を加えるように言い渡されたと。イナゴの災いです。イナゴのような働きをする災いです。でこれが、出エジプト記のエジプトに下った災いにありましたね。この氷が降ってきた後に、まだ、この地から芽をちゃんと出していないですね。ちょこっとしか出てない、作物は、その被害を免れたわけなんですが、その後に、イナゴの大群がやってきて、ほじくってですね、もう全部根こそぎ、この、食い尽くしてしまったと。エジプトの作物を食い尽くしてしまいました。それと同じように、ものすごい大群で、一気に押し寄せてきて、すべてのものを荒らす存在として、このイナゴの形をした悪霊が、イナゴの形っていうか、そのイナゴのような働きをする悪霊が、出てくるわけなんです。で、この悪霊はですね、イナゴみたいなものはですね、草は実際に食べないんですね。何するかって言ったら、ターゲットが決まってて、人間に害を加えるだけなんです。で、ここで、正し書きで、ただ、額に神の意を押されていない人間にだけ害を加えるように言い渡されたと。神に額を押されている人たちです。で、これを、黙示録の中では、7章。に神に額を押されていく人たちが出てきます。14万4千人のイスラエル人です。この人たちが額を押されているから、その人たちには害が与えられないようになっているわけなんですね。出エジプト記でもそうでしたね。あらゆる災いがエジプトに下ったんですけれども、イスラエルのところだけは災いは来なかったと書いてありますよね。最後にウイゴに対する、このウイゴってその男の子、長男の男の子とか、または一番先に生まれた動物の家畜のオスだとかですね、災いが下った時も、イスラエルのところでは犬がうーってあくびしてるだろうっていうのが書いてあります。何も起こらなかったということです。同じように災いが下っているけれども、神に印を押されている。これ、印を押されているというのは、これ、所有物ということですね。
これは私のものだよって、神、私のものだよって神様が言われているものです。には災いは下らなかったのです。このようにしてこの14万4千人のイスラエル人、あるいはもしかしたら神様を信じた異邦人も含まれるかもしれませんけれども、明らかなのはこの14万4千人のイスラエル人。と同じように今の私たちも聖霊という証印が押されています。エペソ書の一章のところで、この私たちは聖霊の証印が押されていると書かれていますので、悪魔とか悪霊からは私たちは守られています。第一ヨハネの4章の4節でこう書いてあります。子供たちよ、あなた方は神から出たものです。そして彼らに勝ったのです。あなた方のうちにおられる方が、この世のうちにいるあのものよりも力があるからです。でまた、第一ヨハネの5章の18節でこう書いてあります。神から生まれた方が彼を守っていてくださるので、悪いものは彼に触れることができないのです。触れることができない。神から生まれるものは触れることができない。悪魔は触れることができない。そして、私たちのうちにおられる方が、この世にいる悪いものよりも力がある。これよく覚えておいてください。なんでかっていうと、クリスチャンから悪霊追い出しをする人たち、たくさんいるんですね。取りつかれないです。聖霊の宮です。聖霊の証印を押されてるんです。攻撃を受けます。霊の戦いがあります。そして、何も防備しなかったら、叩かれます。けど、取りつかれることはありません。これとても大事です。神様が守ってくださるわけですね。それで、5節で、しかし人間を殺すことは許されず、ただ5ヶ月の間苦しめることだけが許された。その与えた苦痛はサソリが人を刺した時のような苦痛であった。その期間には人々は死を求めるがどうしても見出せず、死を願うが死が彼らから逃げていくのである。これ死ぬより怖いですよね。ものすごい激痛が走っていたら、死んだ方が楽になれると誰でも思うわけです。ヨブも、このヨブ記の中でですね、あまりにも悪い種物がこういろんなものができていて、あまりにも この苦しみでですね、死を何度も何度も願いましたけれども、でも、なんで生きてるんですか、神様、私を生かしてるんですかっていうふうにこう嘆いているわけですが、まあ、彼らも同じようにですね、ずっと死にたいって探してるのに死ねないんですよね。もしかしたら傷つけてこうやってなんかやって、あえて死のうと自殺を図ってるかもしれないけれども、それでも死ねないんですよね。なんかもう本当オカルトの世界より怖い世界です。というのが5ヶ月の間、続くんですね。で、7節。その稲子の形は、出陣の用意の整った馬に似ている。頭には金の冠のようなものをつけ、顔は人間の顔のようであった。また、女の髪のような毛があり、歯は獅子の歯のようであった。また、鉄の胸当てのような胸当てをつけ、その翼の音は多くの馬に惹かれた戦車が、戦いに馳せつける時の響きのようで、これがもう本当におぞましいんですけれども、もう今想像できますか、ちょっとこう頭の中だけで想像してください。ちょっと私も説明できないので、出陣の用意の整った馬に似ているとあります。でもう一つ、次の災いでも軍勢が馬のような形で出てきますが、これ実は旧約の中でも予言されているんです。ヨエル書をいつかですね、皆さん全部読んでみていいと思いますけれども、ヨエルはですね、まだちょうどエリアとかエリシャがいたぐらいに生きていたのではないかと言われています。そこでよく飢饉があったんですね。で、イナゴの大群の飢饉があったんです。飢饉というかその被害があったんです。で、こういろいろ荒らされている中で、 神様はそのイナゴの大群というのも神様の裁きであると同時に、さらにイナゴのようにこの襲ってくるよと、大群がで全てを荒らしていくよということを警告されました。で実際にアッシリアの国がやってきて、北イスラエル王国はなくなってしまったわけですけど、さらに神様は主の日が来る、恐ろしい日が来ると言われて、同じように世界中にそういう軍隊がやってくるということを予言しています。ちょっと読んでみましょう。ヨエル書です。二章一節から読んでみます。シオンで角笛を吹き鳴らし、私の聖なる山で時の声を上げよう。さっき言ったようにこの角笛が吹かれてますね。このこれから戦うわけです。この地に住むすべてのものを罠なけ、主の日が来るからだ、その日は近い。主の日と書いてあったら、これは大患難時代だというふうに思ってください。で実際そうです。神様の怒りが地上に下る日です。主の日が来るからだ、その日は近い。闇と暗黒の日、雲と暗闇の日、山々に広がる暁の光のように数多く強い痛み、このようなことは昔から起こったことがなく、これから後の世々の時代にも再び起こらない。彼らの前では火が焼き尽くし、彼らの後ろでは炎が舐め尽くす。彼らの来る前には、この国はエデンの園のようであるが、彼らの去った後では、荒れ果てた荒野となる。これらから逃れるものは一つもない。そのありさまは、馬のようで、軍馬のように駆け巡る。さながら戦車の騎士るよう、彼らは山々の頂を飛び跳ねる。それは、カリカブを焼き尽くす火の炎の音のよう、戦いの備えをした強い民のようである。その前で国々の民はもだえ苦しみ、皆の顔は青ざめる。それは勇士のように走り、戦士のように城壁をよじ登る。それぞれ自分の道を進み、進路を乱さない。お互いに押し合わず、めいめい自分の王地を進んでいく。投げやりが降りかかっても止まらない。それは町を襲い、城壁の上を走り、家々によじ登り、盗人のように窓から入り込む。その面前で地は震い、天は揺れる。太陽も月も暗くなり、星もその光を失う。主はご自身の軍勢の先頭に立って声を上げられる。その隊の数は非常に多く、主の命令を行う者は力強い。主の日は偉大で非常に恐ろしい。誰がこの日に耐えられようと。ですね。こう書いてあるわけです。ここでも、おぞましい姿が書いてますけど、具体的にですね、このヨハネは、もっと詳しく、この神様からの啓示を、見たわけなんですね。で、黙示録9章に戻りますが、その上彼らはサソリのような尾と針を持っており、鬼は5ヶ月間人間の害を加える力があった。彼らは底知れぬところの見つかりを王にいただいている。彼の名はヘブル語でアバドンといい、ギリシャ語でアポリュオンという。このアポリュオンというのが、またはアバドンが破壊、または破壊者という意味になります。悪魔は私たちを破壊する、世界を破壊する存在ですね。私たちの生活をめちゃくちゃにします。また教会をもめちゃくちゃにします。またこの世界をめちゃくちゃにします。でこれで第一の災いは過ぎ去った。12節、見よ、この後なお2つの災いが来ると。もうこれだけで結構ですよと言いたくなるんですが、2つあると、ここで、ヨハネは断り書きを書いているわけですね。13節、第六の御使いがラッパを吹き鳴らした。すると私は神の御前にある金の祭壇の四隅から出る声を聞いたと。で、また天に今この天の情景ですね。天の来てるわけですね。で金の祭壇、さっきのあれです。四隅、これ角が出てたんです。ここから声が聞こえたんですって。どういう声か。その声がラッパを持っている第六の御使いに言った。大川ユーフラテスのほとりにつながれている4人の御使いを解き放せ。すると定められた時、日、月、年のために用意されていた4人の御使いが人類の3分の1を殺すために解き放たれた。先ほど言ったように3分の1の人類ですね。ずっとこの3分の1、3分の1で
続いてるんですけど、ここでも3分の1の人類です。で、密会がユーフラテスのほとりにつながれていたと。これ7章に出てきたんです。似たような形で出ています。4人の密会が7章2節、地の四隅に立って地の四方の風を固く抑え、地にも海にもどんな木にも吹きつけないようにしていた。こっちは地の四隅ですから、もしかしたら違う密会かもしれませんけども、同じようにですね、こう、つながれている密会がいるわけですね。で、2節で、また私は見た。もう一人の密会が生ける神の印を持って、火の出る方から登ってきた。彼は地をも海をも損なう権威を与えた4人の密会たちに大声で叫んでいった。私たちが神のしもべたちの額に印を押してしまうまで、地にも海にも木にも害を与えてはならないと。だからこの14万4千人の人たちが印が押されるまでですね、何の害も与えていけないというふうに命じられているわけなんですけれども、こっちの、ユーフラテスのほとりにつながれている4人の見つかりはですね、逆に解き放て、だから今は災いを下せっていう感じで、このように、この、命じられているわけなんですよね。で、ユーフラテスなんですが、悪霊と悪魔、悪霊の、この、なんていうのかな、たむろしているところです。まず、エデンの園から始まっています。アダムとエバがいた時の。あれ、エデンの園って、ユーフラテスが流れてるんですよね。書いてますね。そこに、蛇が出てきました。もうそこから始まっています。そして、バベルの塔。の時に、あれシヌアルの地ですね。あれはバビロンのあそこのところです。そこに人々が集まってきて、神に届くための塔を建てるんだと言いました。それ以来、あそこでは星とか月とか占星術とかですね、そのオカルト関係ですね。これをする発祥の地となっていったわけなんです。そして、サタン、ルシファーと呼ばれているあの密会は、実は神様がバビロンに対する裁きを宣言されている中で、その背後にいる天使として紹介されているわけです。で、ずっと読んでいくと、あのユーフラテス川が枯らされて、東の方から来る軍隊がやってくると言っているところで、見てみましょうか。16章の12節ですね。これは蜂の災いですけれども、第6の密会が蜂を大ユーフラテス川にぶちまけた。すると、水は火の出る方から来る王たちに道を備えるために枯れてしまった。また私は、竜の口と獣の口と偽預言者の口とから、カエルのような汚れた霊どもが3つ出てくるのを見た。彼らは印を行う悪霊どもの霊である。書いてますね。わかりますか？そして、あの、インプ、大インプは、バビロンですね、こういう感じです。だから、私たちが生きている世界というのは、本当に、今、当たり前のかのように見えるかもしれませんけども、実は、この100年前、200年前に住んでいた人からはですね、信じられない世界になっています。イラク、出てきますね、しょっちゅうね。これ偶然じゃないんですよ。で、イラクに国際的にこの連合軍が来て、そしてイスラム教徒がぐわーっと戦ってですね、軍隊がイラクの方に来て、これ全然軍勢ではありません。で、今イランですね、イランも出てくるんですよ、ペルシャとして。で、そこから、ペルシャがですね、軍隊を連れてきて、そしてイスラエルをですね、叩くっていうのがエゼキエル書に予言されてるわけですね。もちろんイスラエルが建国されたというのが一番多く、その人々がそこに集まってくるというのが一番多く予言の中で出てくるわけですけれども、まあそれが一番大きな証拠になってますけれども、その他にもどんどんどんどんどんどんもうニュースに出てくるもので、聖書の中に出てくるものがたくさん出てくるわけなんです。で、この聖書をそのまま信じる人が何て言われてますか？ファンダメンタリストとして叩かれて、これが世界の秩序を乱す要因になっていると。で、ある牧師がなんか話してたんですけども、アメリカの中でアンケートを取って、近所に住んでいる人で、隣に住む人で一番嫌なグループの人は誰ですかと。まあ、いろいろいるわけですよね。このいろんな、グループはいるわけで、社会的にも文化的にも宗教的にもいるわけです。ファンダメンタリストクリスチャンだって結果が出てます。嫌がられてます。それは、 ファンダメンタリストは原理主義者と訳されています。でもキリスト教会の中では根本主義者ともともと言っていたんです。でそのまま信じていく人たちがそう言われているんです。で同じ言葉をイスラムの自爆テロを行う人たちに使っているだけなんです。というふうにアンチ神様の御言葉を信じる人たちになっているのが今の時代で、なんて言われているかって言ったら、私たちがイエス様の名によって全ての国々の人に憎まれるよってイエス様が予言した通りになっているわけなんですね。ということで戻りますと、このユーフラテス川がその悪霊の発祥地になっているわけなんですが、で、定められた時月、星、この15節ですね。年のために用意された4人の御使いが人類の3分の1を殺すために解き放たれた。で、16節。騎兵の軍勢の数は2億であった。私はその数を聞いた。はっきりと言ったんですね。2億なんですね。で、ここでよく中国人民軍が挙げられます。ね。でも、悪霊なんですね、これ。次に出てくるのが見るとわかるんですけども。だから人民軍では、まあ、そういう格好して出てくるのかな、人民が。わかんないんですが。私は悪霊だと思いますね。17節を見てください。私が幻の中で見た馬とそれに乗る人たちの様子はこうであった。騎兵は火のような赤、くすぶった青、燃える硫黄の色の胸当てをつけており、馬の頭は獅子の頭のようで、口からは火と煙と硫黄とが出ていた。これもすごいですね。で、火と煙と硫黄。これ、ゲヘナと同じですね。同じです。これ、地獄なんです。地獄。まさに、生き地獄の話をしてるんです。地上での文字通りの生き地獄ですね。で、これらの三つの災害、すなわち彼の口から出てくる火と煙と硫黄とのために、人類の三分の一は殺された。馬の力はその口とその音にあって、その尾は蛇のようであり、それに頭があって、その頭で害を加えるのである。おぞましいですね。で、ここまで、いいですか。次が、英語だとパンチラインなんですね。最後、今日の学びのですね。ここまでやられてるんです。最初に植物、その次海、その次川、そして5ヶ月間の苦しみ、そして2億の軍勢、全部やられた後で、見てください。20節。これらの災害によって殺されずに残った人々は、その手の技を悔い改めないで、悪霊どもや金、銀、銅、石、木で作られた見ることも聞くこともあることもできない偶像を拝み続け、その上殺人や魔術や不銀行や盗みを悔い改めなかったとあります。人間がいかに堕落しているか、で心を固くなにするとどこまで固くなにするのかということなんです。よく読まないとですね、私たち誤解しますね。神様はなんかちょっと何かするとすぐに怒る神様だって。でもよく読んだら逆なんです。神様は怒るに遅い方なんです。この黙示録を読むときにたくさん出てきます。例えばブドウのあれが実ってですね、この熟れてしまってもう落ちていく、腐る直前まで神様待っているって話が書いてあります。もうやめてくださいよって。もう裁いてくださいよっていうふうに生徒たちが叫んでいるのに待ってるんですね。それは悔い改める人が一人でも多く出るように神様が待っておられるわけなんです。で、今ここでも災いも三分の一だけなんです。残った人いるんです。で、神様は全てご存知ですから、この人たちが最後までダメだって分かってると思うんですね。思ってるかもダメだって分かってるんですよね、神様は。でも、待ってるんです。で、かたくななのは、ノーサンキューと言ってるのは神様の方じゃなくて人間の方なんですね。で、面白いのは悪霊の攻撃を受けていたその本人たちが悪霊を拝んでるんです。自分が拝んでる悪霊に痛みつけられてるんですよ今。なのに自分がその悪霊を拝んでるんですね。これこそ自虐行為ですね。自虐行為を私たちは行ってるんですよね。罪を犯して、その罪の生活を歩んでいるときに、何してるかって言ったら自虐行為をしてるんです。その対象を大好きになってるんだけど、その対象が自分を害を与えてるわけですよね。
ということを行っている。そして次に偶像が出てきます。これ悪霊と偶像密着しています。パウロがその悪霊偶像の背後には悪霊がいると言いました。そしてその偶像の説明が金銀銅石木で作られた見ることも聞くことも歩くこともできない偶像なんだって書いてあるんですね。実際にそうですよね。目があっても見ることができず、耳があっても聞くことができず、口があっても語ることができない。でこれ今実は詩篇の115のところに出てくるんですけれども、そして最後にこう書いてあります。これを作る者もこれに信頼する者もみんなこれと同じである。同じになってっちゃうんだって言うんです。聞くことできなくなるよ、見ることできなくなるよ、話すことできなくなるよ。で麻痺していくんですね。麻痺してってとうとう心が固くなってもう全然何も聞けなくなってしまうよっていうことなんです。だから救われなきゃいけないよっていうのが黙示録のメッセージです。この地獄から、地獄って言っても死んだ後だけじゃないんですよね。この終わりの時は地上に神様の裁きが下る地獄、これから救われなさいというのがこの神様のメッセージで、で、最後にですねちょっと開いていただきたい箇所がありまして、イザヤ書の55章6節7節なんですが、はい、55です。主を求めよ、お会いできる間に、近くにおられるうちに呼び求めよ。悪者は己の道を捨て、不法者は己の計り事を捨てされ、主に帰れ、そうすれば主は憐れんでくださる。私たちの神に帰れ、豊かに許してくださるからだ。お会いできる間に、近くにおられるうちに呼び求めよ。そしたら神様が豊かに現れてくださる。でここでさっき偶像を拝んでいた人ですね。で彼らも間があった、神様近くに来てくださったわけです、裁きを通して。だけれども彼らは主を呼び求めることをしなかったわけですよね。だから神様が近くにおられるときに、私たちが神様のまだ憐れみの期間、恵みの期間が